今その辺のですね、顧客獲得という部分から出ましたけれども、
はい、
最初のこのビジョナリーパートナー養成講座を受けた後の、そのビジョナリーパートナー向けのそのサービスですね、
はい、
を受けるその顧客獲得から今までの経緯について、どんな感じでやってきたのかっていうのを、まあ、今何件かね、クライアント持ってやってますけども、その辺の経緯について教えていただけますか。
はい、そうですね。私、社労士としてお客様は自力で開拓してきたんですけど、まともに営業を学んだことがなかったんですね。で、全くの我流でやってたわけなんです。まあ、ただ、侍業の場合は、それでもなんとかなるんですね。法律的に必ずニーズがあるっていう優位性があるので、普通に物を売るのとはちょっと違う部分があるんですね。ただ、コンサルティングの場合っていうのは、まあ、言ってしまえばなくても、積むものであるわけなので、その辺やっぱり我流だけでは厳しいじゃないかなっていうふうに自分では思ってたんですね。で、まあ、そんな私なんですけども、この半年弱で一人でアポを取ってお伺いして契約をいただくっていうことができるようになってきたんですね。で、まあ、こういうことができるようになったっていうのは、まあ、庭さんに、まあ、マンツーマンで同行していただいて営業を教えていただいたおかげなんですね。なので、まあ、営業を学べるっていうのも、まあ、VP 講座の一つの価値だなと私はすごく実感してます。で、まあ、それと同時に先ほどもちょっと言いましたけども、こう自分のサービスに自信を持って提案できるっていうところがありますので、営業についても自信を持ってできるようになった部分が大きいですね。
自信を持ってサービス営業できることによって、
はい、
小島さん自身と、
はい、
お客さん自身っていうのはどう変わって見えるんですか。
お客様から見た私ということですか。
小島さんから見た小島さん自身と、
はい、
お客さん自身っていうのは、
はい、
自信を持って営業できるっていうことは、
はい、
小島さんから見てどういう違いがあるんですか。自信を持ってずにやってた頃と違って。
そうですね、一言で言うと、欲しかったら利用してくださいっていう心境になれるんですね。
なるほど。
こう営業っていうと下からこうのーっと這い出てくるような腰の低さがいいみたいな、まあ、誤解も世の中にあったりすると思うんですけど、それってやってて自分でも嫌ですし、
面白くないしね。
面白くないですし、逆に自分が物を買う立場になったときにそれをやられたことを考えると、まあ、そういう経験って皆さんあると思うんですけどね。結局そういう人から物を買わないと思うんですよね。バカにされるだけの気がするんですね。はい、
なるほどね。そうだ、小島さん自身の気持ちも楽になったみたいな、そんな感じってことですか。
そうですね、
楽に営業ができるみたいな。
はい、
なるほどね。はい、ありがとうございます。で、次にですね、その社労士の仕事小島さん自身は社労士で、何十件も、ね、お客さん持っていながら、
はい、
ビジョナリーパートナー向けのサービスというのを今 4,5 件かな、
はい、
お客さん持ってやってますよね、
はい、
これどういうふうに両立してやってるんですか。さっきの話聞くと、すごく片方は、まあ、経営者からすると義務的な仕事でサービスを提供しているのと、
はい、
まあ、ビジョナリーパートナーのサービス、
はい、
夢よかなサービスであり、まあ、ビジョナリーパートナーサービスに行くと、お客さんが欲して前向きに取り組んでくれるサービスだから、
はい、
受け手の受け具合ってなんかすごく大きく違って、その辺のこの気持ちのバランスの持たせ方とか、
はい、
どうこう切り分けしているのかなとか、その辺はどうなのかなと思ったんですけども。
そうですね、私の場合実務的にも精神的にも社労士と VP は完全に切り離してます。
切り離してる、どうやって。
全く別物と思って自分の中で気持ちの整理をつけてるんですね。で、まあこれはそうですね、もう自分の中でそういうふうに気持ちを切り替えてるっていうことですね。で、まあ、もちろん社労士のお客様にも私が VP コンサルをやっていることは少しずつお伝えしているんですね。で、その中でやってみたいっておっしゃる方もいらっしゃるので、その場合は完全に別契約でやらせていただいてます。
なるほどね。
で、 まあ、そうは言ってもですね、多分日常の言動とかにこう私の変化っていうのはにじみ出てくると思うので、
うん、
社労士のお客様にとってのサービスアップにもつながっているんだろうなとは思っています。
ああ、それは紹介という意味ですか。
紹介というか、
うん、
なんていうでしょう、例えば今まではそんなビジョンの話もしなかったのに、
うん、
同じ社労士の仕事をするのでもビジョンを見据えてものを言うのとそれを考えずにものを言うのでは変わってくると思うんですよね、
うん、
そういう部分はあるんじゃないかなと思ってます。
なるほどね、
はい、うん、
そういう、まあ、今ちょっと面白いなと思ったんですけども、
はい、
小島さんが発してる言葉とか、
はい、
そのにじみ出てるものこう雰囲気だとか、
はい、
やっぱこうスタンスがある人とそうでない人ってのは明らかに違うじゃないですか、
はい、
でまあ、小島さんがそういうのの違いが今出てきたっていうふうに話されたんですけども、
はい、
その今までのずっとお付き合いしてた社労士側のお客さんの態度というか対応というか、
はい、
そういうのにも変化ってあるもんなんですか。
ええ、変わってきましたね。
あ、それはあるんですか。ええ、どんなふうに違うんですか。
これは私もともとですね、対人関係においてはこう受け身なところがあったんですね、
うん、
で、まあ、相手からどう思われるかに気を取られる傾向が強い方だったんです、
うん、
で、まあ、実際 VP 養成講座でワニさんと接して、自分に目線をやるのではなくて相手のために何をしてあげられるか、
うん、
自分はどうしたいのかっていうのを優先するスタンスを教わったんですね、
うん、
でワニさん自身も講座の中で私にそういうふうに接してくれますので、なんて言うんでしょうね、本とかで読んだ知識ではなくてこう生で触れた感覚を持てるわけですね、
うん、
なので今度はそれを私が、今までのお客さんに対してもやってみる、
うん、
まあ、具体的に言うと、目線を自分ではなくて相手に向かうように意識して、接するんですね。
なるほど。
そうするとお客さんとの関係がこうスムーズになってきまして、実際、まあ、5、6年の付き合いのあるお客様からもですね、最近明るくなったよねとか感じが変わったねっていうふうに言われましたね。
あ、そうなんだ、
はい、
それ小島さんにとってもプラスに働いてるんですか。私の仕事をする上で
かなりプラスに働いてると思いますね。
なるほどね、
はい、
わかりました。